おはようございます。これより通告に従い一般質問を行います。今回は大項目2点から質問をさせていただきますので、ご答弁のほどお願い申し上げます。また先ほどの同僚議員と質問が一部重複する部分もあろうかと思いますが、合わせてよろしくお願いいたします。大項目1点目、スクールランチについてからであります。市は学校給食について、この度給食の市直営による調理および配食などを来年民間業者に施設を売却、8月下旬をめどにサービスを開始する旨の事業を報告したわけであります。しかし新聞報道が先行したがため、保護者や関係各位がその内容および運営の将来性について困惑の色を隠せない状況になっていることも事実であります。なぜなら第1回定例会の教育姿勢執行方針で第3の柱として、健やかな身体の育成の中で食育の充実につきましては、一生涯にわたって健やかに生きていくことができるように食べることの重要性や心身の健康など、食育で身につけることや、また食における SDGs との関わりの理解を進めるため、栄養共有による指導や地産地消の理解を深めるための給食調理における地元食材の活用、農業体験学習を通じて農業への関心と理解を深めるとともに、児童生徒の食に関する知識や関心を高める取り組みを進めてまいりますといった方針の報告がありますが、スクールランチのことについては触れられていないことからも、この事業がいかに唐突に湧き上がったかを察するに十分であろうと考えるわけです。そしてその進め方において、関係者との十分な議論がなされないまま、今後のスケジュールなどが示されたことが、今回スクールランチについて問う理由になっていることとご理解いただきたいところであります。中項目1点目、栄養共有の配置についてですが、先に述べましたように、教育行政執行方針の中には、食における SDGs との関わりの理解を進めるため栄養共有による指導ともあります。栄養共有は各学校での給食指導や家庭科などの教科指導、食物アレルギーへの細かな対応、食育指導など多岐にわたり食に関わるさまざまな場面において連携が不可欠な存在です。民間事業者に給食業務を引き継いだ場合、現在配置されている栄養共有はどのようになるのかをお伺いします。続いて、給食の献立表や給食だよりは、保護者が児童に提供されるメニューや給食に関する情報を得るために不可欠であり、栄養共有がその作成に深く携わっています。民間事業者による給食サービスが開始されることにより、現在保護者に配布される献立表や給食だよりの発行業務は誰が行うのかをお伺いします。第3次留萌市食育推進計画ライフステージに応じた食育推進計画施策の学齢期の項目では、課題や目標において栄養共有が携わる項目が随所に見受けられます。自治体による給食を実施しない場合、栄養共有による学校給食を生きた教材として有効に活用する食に関する指導の充実ができないことも想定されますことから、もしも栄養共有が配置されない場合、食育などの食への理解を深める各種の授業は誰が行うのかをお伺いします。中項目2点目、給食費についてからです。先日行われました市民とのまちづくり懇談会の中で、給食費の徴収業務は民間事業者に委ねられ、教職員の業務負担軽減につながるとの説明がありましたが、 滞納により児童への給食提供がストップされる心配はないのか、また悪質な滞納と判断されるケースにおいて行政がその徴収業務を代行することは想定しているのかについてお伺いします。中項目3点目、地元納入業者への対応についてですが、スクールランチ導入に際し、これまで通り地元納入業者は納品できるよう受注した事業者と契約を交わすとのお話でありますが、地元納入業者などがスクールランチ導入を機に影響が出ないのかをお伺いします。他自治体の給食調理を担うということで、給食数の維持や増加が見込まれる効果があると説明されていますが、すでに他自治体と話し合い、ある程度良好な回答を得た上で、行政は期待される効果として説明をされているのかについて伺います。中項目4点目、スクールランチ実施に向けた課題についてです。市民から事業がうまくいかず、撤退したら市はどうするのかといった声をいただきます。私個人の考えで恐縮でありますが、大きな企業は一つの拠点での売り上げだけで物事を判断せず、全体で利益を確保できるかを判断するのではと考えるとともに、大きな企業はその企業が果たすべき社会的責任における意思決定のもと、事業継続の判断を行っていただけると信じています。またそうあってほしいと願っています。一方、学校給食は学校給食法及び学習指導要領において、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスの取れた豊かな食事を提供することにより、健康の増進と体力の向上を図るとともに、食に関する指導を効果的に進めるための重要な教材として、給食の時間はもとより、各教科、特別活動や総合的な学習の時間等において活用することが求められています。学校給食の実施主体は、学校給食法第4条に基づき、義務教育諸学校の設置者が実施するよう努めなければならないとあります。民間に業務が移行した場合は、市の立場はどのようになるのか、お伺いします。続いて、市は行政負担の軽減額を見込んでいますが、第二条委員会の報告資料では、スクールランチ移行時に保護者負担を現状維持にとどめる記述がある一方、コストに対し留萌市の負担も記されています。留萌市はどの部分の経費を負担する考えなのかをお伺いして、第項目1の質問を終わります。第項目2点目、市職員の公益的法人等への派遣についてからであります。第3回定例会で提出・制定されました市職員の公益的法人等への派遣についてですが、人材交流や職員の見識を一層深める機会として、私自身期待してされるものと考えますが、条例の中で何点か気になる箇所がありましたことから、市の考えを問うものとします。中項目1点目、市職員の派遣期間等についてですが、今回の市の同条例では、職員の派遣について、職員の派遣期間についての明記がされておりません。言ったっきりということはないと考えますが、やはり条例に明記すべきだと考えます。国の平成12年法律第50号公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律を元にしていると考えるならば、同法第3条に準じて、最大3年間と記されております。市では派遣期間を何年間と定めているのかをお伺いします。続いて、 他の自治体では職員の派遣について主査や係長級またはそれに準ずる主任クラスの職員であるですとか基本的に30歳以上45歳未満であるとかと明記がされているところであります。このことにおいて市においても明記する必要があると考えます。派遣する一般職員の年齢や役職などはどの範囲と想定しているのか、またすでに公益的法人から派遣について実施もしくは要望があるのかをお伺いします。中項目3点目、留萌市定員適正化計画との整合性についてでありますが、定員適正化計画において決して充足しているとは言えない現在の職員数の中、職員派遣が行われた場合、実質少ない職員にさまざまな負担が生じると考えられます。派遣した職員は定員適正化計画の中でどのような位置づけになるのかをお伺いします。以上1回目の質問とさせていただきます。
答弁を求めます。市長。
笠原議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目2点目、市職員の公益的法人等への派遣についての中で、中項目1点目、市職員の派遣機関等についてとして、派遣機関についてのご質問でございますが、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき、職員派遣の適正化及び手続きの透明化、職員の身分取扱い等の明確化を図り、公益的法人等と連携しながら、多様化する行政課題への迅速かつ的確な対応とともに、市の施策を推進するため、公益的法人等への留萌市職員の派遣等に関する条例を、今年9月に制定したところであります。職員の派遣にあたりましては、市の事業と密接な関係を有しているとともに、施策の推進を図るため、人的援助を行うことが必要な公益的法人等を派遣先とし、その派遣期間につきましては、法律に基づき、原則3年以内と考えておりますが、派遣職員及び派遣先との合意により、5年を超えない範囲内で派遣期間を延長することが認められていることから、市の施策を展開していく上で必要がある場合や、事業の進捗状況などに応じて、適切に制度の運用を行ってまいりたいと考えております。次に、派遣する一般職、職員の年齢や役職などの想定および公益的法人より派遣の要望があるのかについてでございますが、少子高齢化、人口減少など社会情勢の変化や多様化する行政課題への迅速かつ的確な対応に向け、施策と関連する公益的法人等と連携し、派遣職員が有する知識や経験、公益的法人等が持つネットワークなど、それぞれの強みを生かしながら、施策を展開していく必要があると判断した場合において、職員の派遣を行ってまいりたいと考えているところでございます。職員の派遣にあたっては、年齢や役職を定めず、施策の推進に必要となる知識や経験を有している職員であるとともに、派遣先となる公益的法人等での職務の内容などの条件を満たす職員を選任してまいりたいと考えているところでございます。なお、現段階においては、公益的法人等への派遣の実施や法人等から職員の派遣の要望は 来てないということでご理解いただきたいと思います。次に中項目2点目、留萌市定員適正化計画との整合性についてとして、派遣した職員が定員適正化計画の中でどのような位置づけになるのかについてのご質問でございますが、留萌市職員定員適正化計画につきましては、人口減少や少子高齢社会のさらなる進展に伴う、地方交付税や税収の減少など、今後の財政運営への影響も考慮しつつ、社会情勢等に的確に対応し、行政サービスの質を維持・向上させながら、適正な職員定数の管理を行うため策定しており、会計年度任用職員などの臨時的任用職員、非常勤職員及び短時間勤務の職員を除く一般職員のうち、一般会計に属する常勤の職員を計画の対象としているものでございます。このため、公益的法人等へ派遣することができるものにつきましては、一般会計に属する常勤の職員としておりますことから、定員適正化計画の対象職員に含まれるものでございます。以上です。
教育長。
笠原議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、スクールランチについての中で、中項目1点目、栄養教諭の配置についてとして、民間事業者に給食事業を引き継いだ場合の栄養教諭の配置についてのご質問でございますが、栄養教諭は食に関する指導と学校給食の管理を主な職務としておりまして、学校給食を実施する上において非常に重要な役割を果たしている存在でございます。仮に現在考えているスクールランチを導入した場合におきましては、同教諭の現在の見解では、配置している同期職員である栄養教諭の配置は難しいというふうに聞いておりますが、引き続き栄養教諭の配置について協議を行っているものでございます。もしも配置が困難となった場合におきましては、食指導などを行う管理栄養士などを配置したいと考えております。次に、保護者に配布される献立表や給食だよりの発行業務を誰が行うのかについてのご質問でございますが、現在献立メニューおよび献立表の作成や給食だよりにつきましては、学校給食センターに配置されている栄養教諭が行っているものでございます。スクールランチが導入された場合においては、栄養教諭の配置がされない場合には、管理栄養士の配置によりそれらの業務を行うことを考えております。次に、食育などの食への理解を深める授業は誰が行うのかについてのご質問でございますが、児童・生徒への食育指導につきましては、子どもたちが食に関する正しい理解と望ましい食習慣を身につけることなどを目的といたしまして、栄養教諭の主な職務に位置づけられているものであり、スクールランチ導入後に、栄養教諭の配置がされない場合には、管理栄養士の配置による食育指導を考えているところでございます。続きまして、中項目2点目、給食費についての中で、給食費の徴収業務が民間事業者に移行することによって、滞納により児童への給食提供がストップされる心配はないのかといったご質問でございますが、スクールランチにつきましては、学校給食に代わる子どもたちの学校における給食であるということを踏まえ、これまでと同様に給食費の納付状況にかかわらず、 基本的に給食の提供を止めることは考えていないところでございます。次に、悪質な滞納と判断されるケースにおいて、行政がその徴収業務を代行することは想定しているのかということについてのご質問でございますが、スクールランチにおける給食費の管理徴収につきましては、事業者において実施することを想定しておりまして、未納者に対する初期対応などにつきまして、事業者において行われるものと考えておりますが、未納状態が長期化する場合ですとか、納付勧奨に応じないなど、悪質滞納と判断される場合には、市が滞納者へ直接関与できるような仕組み作りを事業者と協議してまいりたいと考えているところでございます。続きまして、中項目の3点目、地元納入業者への対応についての中で、地元納入業者などのスクールランチ導入に伴う影響についてのご質問でございますが、現在学校給食に使用する食材等の調達につきましては、留萌市学校給食会において管理をしておりまして、主に主食であります米飯、パン、麺、また副食に使用する生鮮野菜や肉類などにつきましては、市内の食材納入事業者から調達をしているものでございます。スクールランチを導入した場合におきましても、地元食材納入事業者へ大きな影響が出ることのないよう、これまでの取引の継続性が図られることなどを含めて、スクールランチの導入を検討しているところでございます。次に、他自治体の給食調理に向けた話し合いやその回答についてのご質問でございますが、スクールランチの導入につきましては、学校給食センターの建物、土地、施設内の調理機器等のすべてを民間事業者へ売却をし、事業者側において給食・配食サービスの製造拠点を形成することを想定をしているものでございます。学校給食以外への給食サービスの拡大につきましても期待ができるものというふうに考えております。しかしながら、事業の拡大に関わる部分につきましては、事業者側において行われるべきものというふうに考えておりますので、スクールランチの導入を検討している現段階におきましては、特に市町村間の話し合いの場を設けることは想定をしていないところでございます。続きまして、中項目4点目、スクールランチ実施に向けた課題等についての中で、民間に業務が移行した場合の市の立場についてのご質問でございますが、スクールランチを導入した場合におきましては、事業運営に係る市の負担経費も発生するほか、学校や事業者間との連絡調整を果たす役割も必要になると想定をされることから、事業内容などを含めてそれらをチェックする機能や調整機能を持つ体制が必要であるというふうに考えているところでございます。次に、スクールランチ移行時における市の経費負担についてのご質問でございますが、スクールランチの経費負担についての考え方は、まず1食あたりのランチの単価を設定いたしまして、その金額から保護者負担分を取り除いた残りの金額にプラスアレルギー対応食に要する経費、配送にかかる経費、こちらを合わせたものが市の経費負担とすることを想定しているものでございます。以上でございます。
笠原議員。
はい、それでは再質問の方いただきします。まず、栄養教諭の配置についてからでありますが、民間事業者に答弁の中で同教員から
栄養教諭の配置は難しいと、あり、今後も配置については協議を進めていくというお答えでした。一方、市のスケジュールでは令和5年下旬から、このスクールランチのへの移行が示されています。なんとか継続的な栄養教諭の継続的な配置ができるよう望むところではありますが、同職員である以上、その移動の時期ですとかございます。栄養教諭の移動時期とスクールランチ移行までの間の栄養教諭不在の空白期間が発生すると思うんですが、この空白期間への対応はどのようにお考えかお伺いします。
教育長。
まずスクールランチへの移行について、でございますけれども、あくまでも、学校保護者をはじめとした関係機関の移行、また議会議論を踏まえて、実施の可否を判断していき、実施と決定した場合にその実施時期が確定するものでございますので、来年の、8月下旬とかというのは、全てが予定通りに進んだ場合の最短の日程であるということをまずはご理解をいただきたいと思います。ご質問の年度の途中においてスクールランチを導入した場合の栄養教諭についてでございますが、導入までの間に栄養教諭不在の空白期間が生じないように、その辺については同教諭とも協議をしてまいりたいと考えております。以上です。
笠原議員。
それでは次ですね、現在発行されています給食の献立表、これについて現在一品ごとに使用食材が、明記されているんですけれども、それによって保護者はアレルギー対応などですね、喫食判断が可能となります。この業務移行において、その業者においてですね、アレルギーによる事故、これの防止のために同様にですね、使用食材が明記された献立表の作成などを市としてしっかりと求めていくお考えはお持ちでしょうか。
教育長。
現在、学校給食センターでは、食物アレルギーに対応した給食を、提供しておりません。ですので、児童生徒や保護者の皆様が喫食を判断する上で必要となる詳細な使用食材等を献立表に記載しているところでございます。スクールランチを導入した場合につきましては、これまで実施できていなかったアレルギー代行食の提供を考えているものでございますが、児童生徒や保護者の皆様が分かりやすいように献立表の使用食材の表示方法などにつきましても、事業者と決定した事業者と協議をしてまいりたいと考えております。以上です。
笠原議員。
この代替食の件になるんですが、給食だよりをもとに保護者が、自分のお子さんがアレルギーを持つものを排除といいますか、そのメニューは今回結構ですよお断りする場合と、これがアレルギーがあるのでこちらのメニューを代行食として選択しますよという2つの選択肢があるという考えでいいんでしょうか。
教育長。
スクールランチを導入した場合のアレルギー対応食の提供につきましては、個々の食物アレルギー反応などの状況に応じて、通常の献立メニューの全部かもしくは一部を変更したアレルギー代行食の提供を考えているところでございまして、保護者の皆様が献立表を見ながら毎食の喫食を判断するという必要がないものというふうに考えているところでございます。以上です。
笠原議員。
それではアレルギーに対応した代替食の経費負担、こちらについてはそのアレルギーをお持ちである、該当する保護者に対して個別に請求がいくという考えでよろしいでしょうか。
教育長。
食物アレルギーに対応した給食の提供にかかる経費でございますが、基本的に市が負担したいと考えております。保護者の皆様からは通常の給食のみをお支払いいただくということで想定をしております。以上です。
笠原議員。
大変そういうことであれば保護者の負担というのも今通常通り今まで通りということになりますので、まあ、その分、よろしいかと思います。第3次留萌市食育推進計画ライフステージにおいた食育推進計画施策の学齢期での課題や目標において栄養教諭が携わる項目が随所に見られます。民間事業者がこれに類する役割をしっかり責任を持って担い対応していけるものと捉えて間違いないのかお伺いします。
教育長。
第3次留萌市食育推進計画におけるライフステージに応じた食育推進施策のうち7歳から18歳までを対象にした学齢期の推進目標であります食指導の充実や正しい食習慣、また社会性協調性の育み、地域産業や流通への理解などにつきましては学校給食法に定める学校給食の目標、こちらとも合致するものでございますので、スクールランチを導入した場合におきましても民間事業者が留萌市食育推進計画における学齢期の食育推進の役割を担い課題や目標に取り組むことも事業者を選定する条件の一つとして考えているところでございます。以上です。
笠原議員。
ただですね、やっぱり先ほどの現状では栄養教諭の配置がちょっと難しいですよというお話もございました。まあ、その分を管理栄養士、民間事業者の管理栄養士の方に担っていただきましょうという部分もございます。ただ一方でこの授業ですとか、まあ、食育に関わる授業ですよねというのは管理栄養士が本来できる業務なのか学校においてなのか、それぞれのこう整合性といいますか大丈夫なのかということについてちょっと確認させてください。
教育長。
はい、今議員おっしゃられたとおりに私どもの方では、もし、栄養給が配置されない場合には、管理栄養士を配置してですね食育の部分についても担っていただくことを想定しております。その、管理栄養士がですね学校に行って指導を行うということは、については問題がないというふうに理解しております。以上です。
笠原議員。
続いて給食費についてからなんですけども、まあ、先ほどのご答弁の中で給食費 の納付状況によって給食の提供が止まるということはないとのお話でした。また悪質な対応と判断されるケースでも徴収業務において、市が関与できる仕組みの作りを協議されていくということですので、ここがよろしいかと、大変行政もよろしいかと思うんですが、まあ、現在ですね、この支払い給食費の納付方法として、口座引き落としと児童手当からの天引き、こちらの2つが、お支払い方法とされていると伺っております。まあ、今後支払い方法についてですね、クレジット払いですとかスマホによるキャッシュスマホでの決済ですとか、まあ、そういうものを導入されていこうとするお考えはお持ちかどうかをお伺いします。
教育長。
保護者負担についての支払い方法についてのご質問でございますが、スクールランチ提供事業者が、まあ、どのような決済手段や方法を用いて給食費を徴収するかにもよると思いますが、保護者の皆様には簡便でより利便性の高い支払い方法となるように決定した事業者と協議をしてまいりたいと考えております。以上です。
笠原議員。
ちょっと 質問のあれを変えるんですけども、まあ、保護者のご意向によっては、提供される給食ではなく、まあ、例えばお弁当を持参させたいんだという方に対してもこれは認められるものなのかお伺いします。
教育長。
現段階の私どもの考え方としては、基本的にスクールランチを導入した場合におきましても、これまでと同様に、保護者の意向による選択制ではなくて、児童生徒全員への同じものの提供というふうに考えておりますけれども、弁当を持参をしなければならない何か、特別な事情がある場合などについては、まあ、個別の対応も考えていかなきゃならないのかなというふうに思っております。以上です。
笠原議員。
それでは、次の地元納入業者への対応についてからです。地元納入業者に大きな影響が出ないよう取引等の継続性を図られていくということであり、まあ、地元業者が排除されることはなく、まあ、納入などについて保護されることは確認できました。でもですね、一方燃料価格高騰、物価の高騰が現状続いております。今後も高騰が続いていく場合にですね、給食費に対して、対して保護者負担への影響、今後物価高からそういう影響を受けて保護者への負担というのは影響がそこにもたらされないのかお伺いします。
教育長。
まず食材等に関わる物価高騰が続く場合においては、これは直営、現在の直営の場合においても保護者負担の適正化ということで検討しなければならないというふうにまず考えております。スクールランチを導入した以降におきまして、物価高騰などの要因により事業者側から保護者負担額ですとか市の負担額の変更の意向が示される場合においてはですね、事前に市教委と協議をすることを前提としたいというふうに考えております。以上です。
笠原議員。
それでは今のお話からいくと、まあ、その可能性もあり得るということも、まあ、ゼロではないというお話と解釈するんですが、まあ、ただ値上げですとか保護者負担に至る前に先ほど留萌市の負担もある程度こう考えている、示されていることもあります。第一段階として留萌市の負担、それでも補えない部分を後ほどこう保護者の方へ行くだとか、その二段階構えですとか、そういうイメージでこれは捉えてよろしいのか、それともダイレクトに両方にこう何パーセント比率で負担がそう、ね、お願いするとか、そういうお考えになるのか確認させてください。
教育長。
はい、あくまでも私どもの現在の考え方でございますけれども、まあ、その事前に先ほど、市教委と協議をすることを前提としたいというふうに申し上げさせていただきました。どのような状況でその市の負担額ですとかを増額したいのかというところはきちんと分析をした上でですね、それがやはり保護者にも負担してもらわなきゃならない部分が一部あるのか、その部分については市の方で全額負担すべきなのかという判断をするためにですね、まずは事前に申し出をしていただいて、そこで話し合いの中で聞き取った中でですね、市でどのようにするかというのを判断していきたいと思ってますので、今それを全額保護者に回すのか市で負担するのかというお話は現段階ではできないのかなと思っております。以上です。
笠原議員。
先ほど他自治体への給食サービスなどの事業の拡大、これについてはですね、事業者側が行うということでありまして、市としては現段階で他の自治体にアプローチを行わないということでありました。まあ、しかし先日のまちづくり懇談会の説明資料ですね、効果としてはっきりと他自治体の学校給食や幼稚園、高校などの給食導入による給食数確保により食材調達や調理加工賃の減少緩和が図られると示されております。まあ、あたかも決定事項かのように述べられているわけですよね。 まあ、これが市が決定していない他の自治体の給食事情についてですね、これらの効果を述べるということにちょっと違和感を感じるんですが、このような説明で、納入業者期待させてですね、不調となった場合、こちらどのように説明するのかお伺いします。
教育長。
あくまでも、事業者が市内に製造拠点を設けて、給食や配食サービスなどへの事業拡大を、図る場合において、市内の食材納入事業者などにおいても食数の維持や増加などに期待が持てるものというふうに考えて、効果の一つとして、挙げさせていただいたところでございます。スクールランチを導入した場合におきましては、市内企業の振興という観点からも、製造拠点を設ける事業者と市内の食材納入業者の双方に事業拡大の効果が得られるように関係所管と連携して取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上です。
笠原議員。
今市内事業者というお話もありました。まあ、でまた他自治体の方のお話もちょっとさせていただいた中で確認するんですが、まあ、他の自治体がですね、スクールランチこちらの方を検討導入これされた場合ですね、その地域も、まあ、の事業者もその製造者やその地域の生産者や製造者の方も地元食材の納入業者として、まあ、納品 業者として手を挙げることがこれできるのかどうかお伺いします。
教育長。
まあ、他の自治体がスクールランチの導入を検討する場合について、まあ、基本的に、まあ、スクールランチの事業者とその自治体の間において、事業の実施内容などの協議が行われるものというふうに、考えておりますので、あくまでも地域の生産者や製造者の取り扱いについてはそれぞれで判断していくものというふうに考えます。以上です。
笠原議員。
次にですね、スクールランチ実施に向けた課題についてからなんですが、今後将来的な給食センターの大規模改修や全面建て替えについて、行政負担が事業者に移行することで、まあ、市の財政負担の軽減につながるとございます。本当に市が一切の経費を負担することなく、建て替え費用を事業者がこれ行いまして、事業を継続するのか、少々疑問が残ります。今後の契約の中においてですね、この件については盛り込まれるものなのか、確認をさせてください。
教育長。
スクールランチの導入検討にあたりまして、事業者へ、学校給食センターの建物や土地などの売却を想定しておりまして、スクールランチ導入後における施設の管理ですとか新たな設備投資などについては事業者において行われるものというふうに考えておりますので、製造拠点の建て替えが生じる場合についても同様の考え方だというふうに考えております。
笠原議員。
それであればまあいいんですが、まあ、ちょっとやっぱり先ほど私の方も大きな企業の社会的責任という言葉を使わせていただいて、そう簡単に撤退することもないでしょうみたいなちょっとお話をさせていただきました。ただし一方、まあ、やっぱり何十億とかかる建て替え経費ですとか、それを負担する際にやはりその企業が撤退をちらつかせたという言葉はちょっと変ですが、まあ、そういう時にもうその時にはすでに独占状態みたくなってしまってたと仮定した場合にですね、やはり行政への応援支援を求められる可能性ともゼロではないと思うんですよね。でその辺がしっかりと契約の中に今回入札ですか契約時にしっかりと契約書に盛り込まれるものなのか、それとも努力義務として入るものなのか、その辺しっかりと確認さ しっかりしなきゃいけない部分だと思うんですよね、契約上において。ですから今聞いたんですが、その契約っていうの中にしっかりと盛り込まれるものなのかというのを確認したいと思います。
教育長。
はい、まず、先ほども、申し上げましたけれども、今回業者を決定するにあたっては、公募型のプロポーザルで実施したいというふうに考えております。まあ、まずその公募型プロポーザルで公募する場合にですね、まあ、そういうことも含めてですね、まあ、プロポーザルしていただくときにですね、どのような事業者なのか、で今後についてどういうような方針を持ってですね、この事業に参加しようとしているのかというところを、まずはその段階でもしっかりと見極めさせていただく。また申し込んできた企業がですね、どのような理念を持って、であと経済的にもどのような状況の会社なのかというところもですね、やはり見させていただきながら、安定した会社だと思われるような会社をまずは選定することにはなると思います。それにつきましてはですね、実際に、事業者が決定する場合においてですね、議員言われたようなその契約で盛り込めるのかですね、だとかということはちょっと難しい部分もあるかもしれないんですが、何らかの形でですね、そういうことを事前に事業者とも確認し、十分に確認しながらですね、業者を選定してまいりたいというふうに考えております。以上です。
笠原議員。
それではこの大項目では最後に質問になります。これは市長にご答弁をお願いしたいと思います。自治体が給食センターを売却し、その業務を民間に委託することになりますと、この事業全道でも初となり、留萌市と同様に少子化と財政難に悩み、自治体単独の給食センター運営に苦慮する多くの自治体から、この今回の留萌市の取り組みに対してその成り行きを見守られることになると思います。まあ、その一方、学校給食法との整合性など、まあ、設置責任者として解決すべき課題も多く、手放しで期待するだけではないものと推察します。とりわけ給食という子どもたちの成長や食育といった教育の部分にも深く関わること、かつ従来通り地元納品業者がしっかりと関われる仕組み作りの議論についても、スピード感だけではなく慎重さも必要となってくると思われます。そこでスクールランチを通した地域との共存共栄について、市長が期待するそれらの思いについてお伺いします。
市長。
まあ、地域との共存共栄ということですが、まあ、やはり、そういうことがなければなかなかこの事業というのは進まない、というふうに、まあ、私も思っています。子どもたちの数が年々減少している中、学校給食においても、まあ、当然それに合わせて食数が減少してし続けていくというふうに思いますし、このことは市内の食材などの納入事業者にとっても少なからず経営的な影響が及んでいるものと感じているところです。このような状況下の中において、今ここで民間事業者の参入による新たな製造拠点化を図り、要望のあった幼稚園や高校など義務教育課程にない子どもたちへの給食提供や高齢者の配食サービスなどを拡大していくことによって、市内の事業者にとっても新たな企業努力や発想を生み出すことのできるビジネスチャンスの機会と捉えているところです。しっかりと受け入れていただくことにより、地元事業者と参入事業者がともに発展を続けていける共存共栄が図られる仕組みとなることを大いに期待しているところでございます。
笠原議員。
ありがとうございました。続いて市職員の公益的法人等への派遣についてからなんですが、職員の派遣期間については3年以内で5年を超えない範囲である。また派遣にあたっては年齢や役職を定めず、 派遣職員を選定すると確認をさせていただきましたので、これについては適切な制度の運用を行っていただくものとしまして、この国のこの法律の同法第6条ではですね、職員派遣中の給与は支給しないとあります。そして派遣先がそれについては負担するものであると考えております。給与や手当の差が生じる場合にどのような扱いになるのか、これについてお伺いします。
市長。
派遣先となる公益的法人等において、派遣職員の給料を負担する場合は、給与の差が生じるなど、市の一般職員と比較して、派遣される職員が不利な取り扱いとならないよう、公益的法人等との間で締結する職員の派遣に関する協定において、市の基準に準ずるよう定めるものとしております。なお、派遣先において従事する業務が、法第6条第2項に規定する市と共同して行う業務や、市の事務もしくは事業を補完すると認められ、事業の効率的、効果的な実施が図られると認められる 業務などについては、市から給料等を支給することができる旨、条例第4条に規定しております。
笠原議員。
それではですね、派遣期間中派遣する職員が加入、現在加入している、地方公務員等共済組合法は派遣中の職員もこれ適用されるものなのか、継続して、できるものなのか確認させてください。
市長。
公益的法人等への派遣される職員につきましては、当然、派遣期間中において、引き続き地方公務員等共済組合法が適用されるということになっておりますので、職員の不利益 にならないように、私どもとしてはきちっとした協定を結んでいくというふうに考えております。
笠原議員。
はい、それでは留萌市適正化、定員適正化計画の整合性についてから質問させていただきますね。派遣される職員については、定員適正化計画の対象であるということでした。決して充足しているとは言い難い現状と、業務が多忙する現状で、果たして市自体に他団体等に派遣する余裕があるのか、疑問残るんですが、今後市が目標とする効率的かつ効果的な組織づくりを目指すため、適正化計画の中では2023年4月には普通会計職員を184人と目標とする計画、これ実現できるものなんでしょうか、それともこの計画に対する課題について合わせてお伺いします。
総務部長。
お答えをいたします。第5次留萌市定員適正化計画における一般会計の職員数を確保するためにですね、現在計画的な職員確保に努めているというところでございますけれども、普通退職者という方々、定年退職以外の退職される方々が増加しているということなので、なかなかですね、計画数を下回るという場合もあり得るということになってございます。しかしですね、今回のこの派遣の法令条例ですけれども、あくまで限られた職員数の中での運用ということになるんですけれども、行政の運営に影響が生じないようなことを基本としながら、地域課題の解決に向けて、公的法人と連携をしながらですね、業務を行っていく、施策を推進していくということで、市の事業を補完していくというものになっておりますので、それがですね、市として十分な効果があるというふうに判断した場合におきましては、公益的法人への職員派遣について行ってまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
笠原議員。
今の質問で最後にしようと思ったんですが、総務部長が答えていただいて、最後に市長に一言言葉を示させていただきたいと思うんですが、この定員適正化計画の中におけまして、何と言いますか、さまざまな課題というものが、あろうかと思います。この中で今後、年齢の定年のこの延長もこうある中で、果たして留萌市、耐えられる人数確保しながら定員適正化計画を実現に向けていけられるのか、 現状考えられる課題について、お聞きしまして、質問の方を終わらせていただきます。
市長。
はい、笠原議員のおっしゃっていることに対してお話しさせていただきますが、やはり現状として184人という定数、その中で、おいても、やはり今時代の流れ、これがやはりその新たなIT ですとか、さまざまやっぱり市として必要な専門的な分野というのも今までとは違って出てくるというふうに考えています。例えばそのために例えば企業に派遣するだとか、今回は公的法人ということですから、やはり行くことによって 市としてもプラスになるということであれば、ワンカウントということになると思います。今後もしっかりとした定員適正化配置計画に基づいて採用等をしていきますが、やはりその経験値を高めるためにも必要な対応だというふうに考えております。
10番、笠原議員の質問を終わります。